バーボンシアター早田です。
一家です。
今日話す映画はマイケル・ジャクソン This is it。
はい、
どうでしたか一家くん。
いや見てきましたね。
今日見たところやね。
はい、いい映画でしたね。
いい映画やった。
はい、もうまるでそこにマイケルがいるっていう。
今日初めて見たね。
初めて見ました。一家は初めてですね。
僕早田は今日で2回目。1回目見た一家くんの感想としては良かった。
良かった。マイケルライブにいる感じですよね。映画だけどライブっていう、
ライブっていう感じがした。
しました。そういう作りが随所にありましたよね。やっぱり基本的にストーリーがなくて曲がずっと続くわけじゃないですか、うん、マイケルの PV とかも映画見る前に見たんですけど、時代とかもあると思うんですけど、大体マイケルがずっと映るじゃないですか。マイケルの PV って、
うん、
マイケルの踊りがしたい、そこがメイン
やね。
ですよね。だけどちゃんとドラムの人だったりとかキーボードの人だったりとかバックダンサー、あとコーラスですか、うん、っていう人たちも含め映像として入ってくる。それがまさにライブだなっていう。マイケルだけじゃないんだなっていう。マイケルが作ってるライブっていう、その会場全てはこういう雰囲気なんだよっていうのがすごい伝わってきて、
会場の雰囲気が伝わってきたっていう。
伝わってきました。その裏側とかいろいろですね。
確かにあの初っ端がさ、はい、ダンサーのスタッフのインタビューから始まるもんね。
始まりますね。
で、あれ多分実際は亡くなる前の映像なんだよね。その日付が、
はい、あの練習に入る前っていう感じですもんね。
だよね、
はい、あ
の練習に入る前のダンサーたちのマイケルへのメッセージみたいな形で撮った映像が、結果的に今あの映画ではマイケルにお別れが辛いよみたいな風になってるよね、
はい、なってます。
そんな風に見えた。
見えます。見えます。
見えるよ。
マイケルのために人生かけて踊りをやってきて、ここの舞台に立てて幸せだっていう感じですもんね。
なのにこんなことになってみたいな。
特に最後の人のインタビューとかそういうニュアンスが含まれてます、
ね、そうそう。しかも This is it
って言って、 This is it って言って、まあそこも憎い演出
ですよ。憎いね。あれはでもどこまで切って作ってあるかとか分かんないよね。
で別に後撮りもできますもんね、
うん、後から撮ってある部分もあるんだろうしね、
うん、
ただそういう部分も含めてね、いい映画だったよね、
はい、いい映画でしたね。
そういう部分があったとしても、
はい、
その辺がいいなって
。まあ基本はマイケルメインですけど、 PV を見てる限りはマイケル以外も映らないと思ってたんですよ。
映らないと。マイケル
映らないと、うん、特に曲の間とか曲を歌ってるじゃないですか、
うん、
その時に他のところは映らないと思ってたんです。マイケル 100% 映るんだと思ってて。
なるほど。マイケルがずっと映る映画なんだ。
映る、まああとプラスバックダンサーぐらい、うん、じゃないところがってことですかね、
うん、確かにそうなっとったね。
なってましたね。
裏方たちの仕事みたいな。
あれも多分最近の手法だと思うんですけど、ドラムがパッと打ったりとか、
うん、
キーボードがパッと打ったりとか、ギターがパッと打ったりするじゃないですか。あれもいいですよね。ああいうの好きなんですよ。
あー、コンサート映像として好きってこと。
そうですね。音楽を扱った映像としてってことです、
うん、
マイケルがこう前世だった頃の TV にはなかった多分手法なんですよね。
あー、時代的にそういうことはなかった、うん、
やっぱりリズムよくの楽器体を映し込むとか、それがすごい気持ちいい。多分普通の人は気づいてないと思いますよ。
その注意してみないと
聞かない、はい、注意してみないと。おまけみたいなもんですからね、うん、
バックダンサーとかバックコーラスとか、
そうです、
バックのミュージシャンとかを映し込むカットがパッと入ってくるのが、
カットあり、そう、それこそ1秒以下とかで、
はい、割と新しい感じ、
そう思うんですよね、はい、
最近のああいう感じが多いと思う、
うん、
例えばなんか特にメインのアーティストをずっと映すとかじゃなくて、
そうです、
まあそれはあることやと思う。
それがマイケルの映画でなってて、
そうだね、マイケルの映画で、
そう、マイケル、もうそこが重要だと思うんですよ。マイケルの映画なのに、
うん、
そっちも映すんだっていう、
うん、そこはあるよね、
はい、
うん、
そうです、そこにびっくりしたね。
だってマイケル・ジャクソンで This is it っていうタイトルで、
はい、
ポスターはマイケルがこう両手上げて、はい、マイケル
決めてるポーズ、
決めてるポーズなのに、
はい、
いざ映画見てみて、はい、マイケルのインタビューみたいなものはないよね。
ないですね。
マイケル自身が喋るとかは、まあ、あんまない。
あんまないです、はい、
どっちかっていうと
スタッフワーク、
会話はそういうのが多いよね、
はい、
モノローグっていうか、
はい、
ダイアログ、
はい、
でまたそれがやっぱアーティストっぽい、アーティストを称えるみたいな、
ね、ああ わかりますわかります、ありましたね、
だってそれが切り取られたさ、
はい、
いい部分だけの会話だとしてもさ、
はい、
意味はあるよね。マイケル・ジャクソンが持ってさ、そういう風に慕われる部分を、
うん、
マイケル・ジャクソンっていう人が何年かぶりに復活っていう時に喜んでやりたいっていう人たちがいたりするっていうインタビューがあるっていうのは見てて、それはびっくりだったね。
あ、もう僕もびっくりでした。早田さんもそれはびっくり、
うん、改めてびっくり。
ああいうマイケル側面みたいのが世に出たことってあんまりないんですかね。
もうあまりなくなってしまってたっていう感じ。
なるほど。
スキャンダルが起こった後10年ぐらいなのかな。
はい、
ずっとミュージシャンとしての部分はクローズアップされる機会がないまま
入
ってて、今回ライブも50公演も無理だみたいに言われてて、はい、散々それもネタにされてた。
うん、
できるかできないかでこうオッズを競り合ってたりとか、外国では。
うわ、
なんようなことにされてたんだけど、中を開けてみるとだけさ、できるそうだな。
もうなんていうんですか、完璧主義者ですよね、
マイケルが。
うん、こんなゴシップとかとは無縁じゃないですか、あの世界は。
あ、その空間だけ見たら、
まるで
ね、うん、ゴシップがなんかそう、無縁の世界。
無縁の世界。
アーティストが、アーティストである空間だよね、あの、
はい、
映像の中で見れるっていうのは。
よりいいものを作っていくっていう。
それが、マイケルがまたね、優しそうなんだよね。
はい。で、あんな人だとは思ってなかったですよ。
思ってなかった。
はい。
もっとエゴイスティックな人かなって
思ってましたね。
まあ、編集されてる部分だっていうのがあったとしてもそうだよね、それは。
そうですね、はい、
歌に込められてるメッセージとかはもともとああいうフィールしようとかさ、そういうことだったんだよね、フィーリングしようとかですけど、ずっと昔から彼は言ってたんだけど、ゴシップがあったせいでそれが途切れてしまったんだよね。
あ、それはマイケルも言ってるんだ。
マイケルが言ってるっていうか、まあ、そうなってしまった。
あ、なってしまった。
以前、まあ、みんなでやったことがあるんだよね、曲を一曲、
はい、
有名人を集めて
We are the world。
そうそうそう、
はい、
それをね作ったんですけど、その時もマイケルが先頭立って作ったの、
はい、
それがもう20年ぐらい80年代だから、
はい、
前の話にやってたんだけど、でその後も歌ってる歌詞とかは割と地球とか愛とかそういうことを語ってたんだけど、あとまあ差別に対する怒
り、人種差別撤廃というか、
そういうメッセージを伝ってたんだけど、
はい、
ゴシップがあったからメッセージ性みたいなのも伝えられない、
長
く続いてて、でも今回のコンサートはそういうものを含めてさ、
はい、
やろうとしてたってことが結果的に分かるじゃん、最終的に。
分かりますね、マイケルのメッセージですよね。
メッセージ、 This is it ってどう思うみたいな、
あのスピーチのところとかもメッセージありますよね。ちょっとほろっときましたもん、輪になって、
あのスタッフと輪になって、
はい、
地球をあの救えるのは
俺たちだっていう、
自分たちが動かなければ
始まらないんだよっていうメッセージ感じましたね。
そういう地球を救おうみたいなメッセージっていうところを考えた時にさ、
はい、
ちょっと引っかかる部分もあるのかとしては、
うん、
それは何かっていうと、やっぱり彼自身が、
はい、
あのお金を使っておもちゃを買い漁る人間であるとかさ、
はい、
高いものを買ったりとかさ、
はい、
売るお金で何人の子供が救えるんだよっていう部分はあるじゃないですか。
あります。あ、それは当然あります。
それは当然ある、はい、あるけれども、でも彼は彼なりのやり方で、
うん、
エンターテインメントっていう形でやれることをやろうとはしていたし、
はい、
それは何十年も前から出していたっていうのもまた事実なんだよ、
はい、
っていうことが逆にね、この映画を見てね、
はい、
マイケルが死んでしまったことによって、
はい、
あのコンサートが開かれてたら、あのコンサート内でマイケルが伝えようとした自然を守ろうみたいなメッセージにとどまってたかもしれない、
はい、
それ以上のメッセージ性になってしまった、ある種。
なるほど。
彼が死んだことによって、
で映画化されたことによって、
でそういうメッセージを発してた人が、
はい、
なんでこういうことになって、
うん、
あの50歳とかにしてね、早くにして死ななければならないって、それだけの力を持ってた人が成し遂げられなくなってしまったのかなとか、
はい、
そういう、まあ、感情的なところにも積んだりと
か、はい、いやでも分かります、本当天才ですもんね、惜しい人を亡くしたなっていう感じですよね。
うん、そうね、
世界にとってってことですよね。
映画の構成がっていうところを取ってもそれはやっぱりあるよ、
あります、
っていう風になってしまったよもうっていうのが見えるんだよ本当に、あの映画を通して、
はい、
あの映画見るって結構そういうとこあるかなって思う。ディスジ一等じゃない、
はい、
でもそれは何なのか指してないじゃない、ディスジ一等、もうそれは何かは分からなくなってしまったわけ、
うん、
と思うんだ僕は。それぞれの人が受け止めるしかなくなってしまったわけ、メッセージの人がいなくなった、
はい、
って感じているんだけどね僕は。
なるほど、
かなり感情論的な話で、
いやいやいや、
そういう映画だって捉えれると思う、一曲
捉えられますね。基本的にマイケルのライブ映像なんですけど、うん、うまく落とし込んでますよね、そういうメッセージとかも織り交ぜながら、
うんうん、
前にも言った多分マイケルだけを映してないっていうところとかもう全部含めて、うん、メッセージ伝わりやすいようになってます、うん、エゴイストに見えないし、マイケルとしてはその歌とかダンスを通じてエンターテインメントとして最高のものを作って、それを世間に伝えることによって表現してるわけですよね。
そうだったんだね、
それがすごい伝わりましたね、はい、追求してる姿勢とかもかっこいいですよね。
そうだね、
50歳ですよ。
そうだね、50歳になってさ、ゴシップでバンバンやられてるのにさ、
のにですよ、
まだ踊りが踊れてるわけじゃん。
踊れてましたね、はい、びっくりしましたそれは
ね、本当にびっくりするよねあれは。あの冴えた動きしてるじゃない、
してますしてます。
前世紀と比べて詳しい人が見たら全然とか言うのかもしれないけどさ、
うん、
僕はまあ二幕ファンみたいなところがあって、
はい、
それから見れば全然かっこいいし、まだまだっていう感じに見えたけどね、
はい、確かに若い頃と比べるとキレとかは確かになくなってるんだけど、うん、さらに完成されたというか、なんかまろやかな踊りになってきて、
そうだね、まろやかだよね、
はい、
あの上半身を使ったさ、
はい、
動きになってさ、それはなんかリハーサルだからとかがあるかもしれないんだけど、
うん、それを歯にしてもって
ことですよね、上半身の動きで、しかもまろやかっていうところはさ、
はい、あ
のマイケル・ジャクソンが仲間への態度みたいなのが結構まろやかだと思う。
うん、わかりますね。
例えば女性のボーカリストと一緒に歌ってる曲があった時に、
ありましたね、
最後ボイス伸ばした時にマイケルが伸ばしてて、なんていうかな、サブでいる女のコーラスみたいなのがあって、
はい、
マイケル
女性ボーカルの人、
女性ボーカル役の人は遠慮して後ろに下がってるんだけど、
はい、
マイケルが君も歌ってみたいな感じで手を前に出してあげるとか、
やってましたね、
やってたよね、
やってました、やってました。俺の舞台じゃなくて俺と君の舞台なんだよってことですよね、
みたいに見えるよね。
見えました、見えました、同列に扱ってましたよ、
同列にね、はい、扱ってるように見えるよね。それが彼の完璧主義から来る何かだとしても、
はい、
そう見えるよね。
見えますよね。
あとはあのギターの女の人、
あの子可愛いですよね。
可愛い、可愛いね、
はい、あ、すいません、あ、話し取れちゃった。
あのギター持っててっていうのはかっこいいよね、女の子。
はい、あ、かっこいいです、めっちゃかっこいいです。
あのギターの子にもここからは君が輝く番だ、はい、
ここは君の最高の見せ場だよみたいなこと言ってましたよね、
言ってあげた、はい、ギターを弾いてる時の横でやってるマイケルの動きはさ、
はい、
ギターのその人に指令を出してるみたいな、指を指してさ、
そうですそうです、
指令を出してるみたいなことをやってるのはさ、
やってました、あくまで俺はサブなんだっていう、うん、ここはギターのメインなんだっていう、
ギターの子を見てやってくれみたいな、
はい、マイケル自身もそうやって踊ってましたね。ああいうのって若い頃もあってたんですかね。
若い頃もそのマイケルは割と群衆を利用する方だとは言われてて、
はい、
まあ、スリラーなんかでも周りに教えてやらせてたっていうのは言ってるけど、はい、それがエゴイスティックだったのか果たしてどうなのかっていうことまでは僕は知らない。
なるほど。
完璧主義でみんなにこうやれって言ってやってたのか、仲間に感じてやってたのかは、ただあのフィアザワールドのメイキングを見たことがあって、
はい、
それでは割とみんなに高圧的な態度を見せてなかったけどね、
うんうん、本当になんか集団作業ですよね、
うん、マイケルの音楽もそういうところがある、
うん、 エンターテインメントですよね。
エンターテイナーにしてはそういう集団をね、しかもミュージシャンっていうところでは珍しい。
あの映画の中でも言ってましたよね、ポップ界では珍しいぐらい完璧主義、そのいい意味でのってことですよ、作り上げるっていうことだと思います。
そうなりたいって言ってましたね、周りの人が
言ってましたね。いや憧れるのも分かるぐらいかっこいいな、
答えてるみんながさ、
はい、
マイケルが言うならみたいな、
はい、
もあるじゃないですか。それが嫌な感じでは映ってないよね、映画上では。
うん、
マイケルは愛あるゆえにこう言うんだよみたいなさ、
はい、
周りの人たちもマイケルにしかできないんだっていうことを前提にして、うん、詰めてるところはあるよね。
ありました、ありました。音決めるとことかまさにそういう感じでしたよね。
うん、だよね。そういうのを見てると、なんで死ななきゃならなかったみたいな気持ちは湧いてくるよね。
思いますよね。で、あと思ったのは、ギターにしてもバックコーラスにしてもスタッフにしてもそうですけど、いや若い人が一緒になって作ってるじゃないですか、ライブを。
そうだね。
小さい頃にマイケルの映像を見て憧れてこの世界に入ったみたいな言ってたじゃないですか。世界に影響を与えて、そういう若い世代が育ってるっていう、そこにすごい感動したんですよね。
あ、若い世代がに影響を与えてるっていうところの感動が、
はい、だから本当にこう、なんていうんですかね、若い下が育ってるというか、マイケルが伝えたかったことはなんかそういうところじゃ伝わってるのかなと思ったんですよ。
それはあるよね、
うん、
後のリズム&ブルースとかさ、
はい、
とか PV の世界を切り開いた人だからね。
はい、そうですね。
実際に、
はい、
黒人が表だと PV 出れる機会を作ったっていうのもマイケルだし、
あ、第一人者。
そうだね。彼がスリラーで当たるまでは、はい、黒人の PV ってのは MTV では何も流せなかった。うわ、スリラーがあまりにもそれ以降マグチが広がった、はい。そんな彼が白人になりたがって白人の世界にどんどん融和していたっていうのもまたある、
うん、
なんか感じるところではある。
そうですね。
そんなさ、どんどん白人化していく代わりに顔を整形とかしていくでしょ。
していきます。
で、ゴシップも出てくるし、
はい、
そんな彼が復活しようとした年に、
はい、
オバマ大統領が黒人が大統領になったってい
う、うん、
黒人と白人の音楽を融合させたようなマイケル・ジャクソンが亡くなったっていうのもなんかいい深いよね。
うん、そうですね。あー、来るものがありますね。うん、
象徴的だと思うのね、彼の死が。ある意味で時代の、
うん、
音楽っていうところで白人黒人を超えた音楽っていうものを作り出した人が、
はい、
亡くなって、
はい、
音楽界っていうのはそれでも成立していくっていう、キングオブポップがいなくても世界は微動だにしないし。
わかります。これが80年代とかだったら違ったんでしょうね、きっと。
そうだね。すごい影響力があることになったと思うんだよ、80年代とか90年代に彼が死んでたらね、
うん、
すごい、もっと、まあ、今でもものすごい影響を与えてるとは思うんだよ、
はい、
もう次世代がそれこそ育ってるって話につながるのかなって思う、
はい、マイケルの音楽を聴いてきたアーティストたちが
育ってるから、もうまた黒人のヒップホップっていうのも今来てるからね、
はい、
黒人音楽について、黒人の大統領っていうものも誕生してて、
はい、
で白人文化みたいな新自由主義的なものも否定されてたみたいな。
わかります、はい、
そういう年に白人黒人の融和を図ったような人が、
はい、
マイケル・ジャクソンっていう偉大なキングオブポップが亡くなったっていうのも、
うん、
まあすごく感情線なんだけど、感情の話になるんだけど、
うん、
また感慨深いっていうところです、
うん、マイケルが本当に世界にとって惜しい人を亡くしたなっていう感覚はありますよ。その映画を見てそのマイケルの凄さが分かったし、
うんうんうん、改めて凄さが分かる、
うん、
ないけど。
わかります。
本当に50公演実現してたらどうなってたかわからないよ。
社会のなんか波みたいなのが変わったかもしれない。
それこそね。それぐらいのことがあったかもしれないっていう記録映像的に仕上げてありますね。
仕上げてありますね。
それだけのキャパシティを持ってた人っていうことだと思うんだよね。映画見てそう感じれるっていうのは。
うんだと思います。
由来とかさっきの話とか。
はい。ただ歩いてるだけでもなんかオーラがありますもんね。
あるよね。
ただ喋ってるだけでも。本当マイケルを見る、まあ、マイケルの映画だからそうだと思うけど、
そうマイケルがちょっと喋るだけなんだよ、ね、映画内でも
本当に、はい、本当に一言二言
喋るだけなんだけど、やっぱりあの天使の声、
はい、
みたいな声で優しく
優しく、
そこは違うよとか言ったり、音が違うよとか言ったり
言ってました。
それ聞くだけでもなんか言葉少ななんだけどね、
うん、
存在感を感じる、
感じます、うん、
映画館でコンサートみたいな映画じゃんだから、
うん、まあ、まさにそんな構成ですしね、
うん、だから映画館で見れるうちは映画館で見た方がいいよね。
ぜひとも、もうなんか ほとんど終演間近ですけど、
終演間近だけど
映画館、いやあれもう映画館で見るべき、絶対に
映画館絶対見るべき、
家じゃ味わえない感動ですね。
味わえない感動だったよ、
はい、
映画館向きだよ、
はい、
映画館でぜひ楽しんでほしい映画というところで This is it、
はい、マイケル・ジャクソンの全てが詰まってます。
マイケル・ジャクソンあまり知らなかった一家君でも
感動しました。
おすすめですか。
おすすめです。ぜひとも見てください
っていうことなんで、まだ見てない人はぜひ、
はい、
見てもらえると楽しくなれるかなと思います。
はい、
ビット、
はい、
おすすめです。
はい、おすすめですね。
ではバーボンシアター、今回はこの辺で。
はい、
ハヤタでした。
キッケでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。